つでももらう微笑みがどれだけ私にとても大きな宝物でしょう。光と絶望の深い地の果ても、あなたの
時刻は夜7時7時を迎えました、5月23日火曜日です。こちらこれからお届けさせていただく番組は、一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会提供の B トークをお送りさせていただきます。本日のナビゲーターは溝上彩子でございます。本日はですね、この、ご一緒させていただく方でございますが、横浜、一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会の理事でもあり、ポータルサイトぐるっとママ横浜の代表でもいらっしゃる山本佳子さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そしてウーマンズライツ協会の理事長でいらっしゃる高橋のりみさん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
そして本日のゲストですね、医療法人社団みどりの院長小野瀬みどり先生、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、この一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会は、女性の心と体を支援する団体ということでございますが、そのあたりのことを詳しくお聞かせ願いますか。高橋さんから。
はい、そうですね。はい、この横浜ウーマンズライツは2年前に立ち上がった番組になります。はい、女性の心と体をウーマンズライツ自身が支援をしています。で、今日はですね、ぐるっとママの横浜の、理事である山本さんのですね、はい、お友達がゲストということで、はいはい、ぐるっとママからも講演をいただいてますので、はいはい、みどり先生のお話大変楽しみにしております。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは、山本佳子さんの、ね、お友達でもいらっしゃるということで、はい、今日ちょっと本当に女性4人で、はい、なんか華やかなというかね、ね、素敵な
小野瀬みどり先生がすごいお若いから、
若いですね。
才女だし、はい、美人だし、はい、私と違って小柄で可愛いし、
私たちと違ってない。
まずそれではですね、小野瀬みどり先生、医療法人社団みどりということでございますが、どういった病院で何かでいらっしゃるとか、ちょっとそういったことを自己紹介していただけますでしょうか。
はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。私は産婦人科一筋で26年やってまいりまして、はい、2019年に横浜の神奈川区丹町で、婦人科の外来だけのクリニックを開業して、今5年目に入りました。はい、
はい、丹町でいらっしゃるんですね。
はい、
はい、
丹町から
線ですね。
そうですね、
はい、駅からお近いんですか。
徒歩3分ぐらいで、はい、
私も3度ほどちょっとお邪魔させていただきました。はい、別に妊娠したわけじゃなくて
失礼いたしました。
妊娠したのかと思っちゃった
。笑い番組じゃないんで。
はい、先生、そうですね、産婦人科一筋ということでございますね。
はい、今外来では、はい、お産施設がちょっと今まだかなってなくて、はい、妊婦健診、
はい、
30週までの妊婦健診で、はい、お産近くになると里帰り行っていただいたり、あとは横浜市民病院ですとか、はい、慶応病院と提携組んでますので、はいはい、セミオープンシステムといって、
セミオープンシステムですか。
はい、お産近くになるまではうちで妊婦健診をして、はい、30週になったらお産施設に戻っていただくっていう、そういうシステムをセミオープンシステム、連携取ってる。
そうですか。はい、今随分と、出産、妊娠して出産までのそういったいろいろとあるんですね。個人病院にかかって、今言われたような総合病院で出産というような。
そうですね、はい、本当産婦人科医が少ないので、はいはい、総合病院で産むってなると、うん、本当に外来が1日100人とかになってしまって、はい、やっぱり医師のやっぱりそれこそヘルツケアっていうか、はい、なので妊婦健診だけだったらクリニックの、私たちのようなクリニックで妊婦健診をして、でハイリスクだったら病院の方に行くとか。なので、はい、ハイリスクでない人たちの妊婦健診は私たちクリニックが担当しているっていう感じです。
でも緑さんですよね、随分産婦人科減りましたよね。
そうです ね、 ね本当に
私が出産して40年前から比べるとかなり少ないですよね今。
そうですね、産婦人科医が圧倒的に少ないので、はい、内科にない私小児科医も少ないと思ってたら、
そうですね、そう思います、はい、
あその小児科医よりも圧倒的に産婦人科は少ないって言われていて、なのでやっぱり本当になり手がいないっていうところがなぜかっていうところは本当に
いろんな、ね、というところが、ね、
いろんな理由あると思うんです
けど、はい、総合病院でねその100人ぐらい待ってる時にお産する人が待ってるのってこれ辛いですよね。本当、う
ん、おっしゃる通りです ね、 ね、
うん、せっかくですからプロフィールもう少し、
はい、そうですね、
先生のね、
はい、そういう、はい、私は本当に産みの苦しみってどんなんだろうっていうのがやっぱり患者さんの産みの苦しさっていうのを共感したくて、割と早くに研修医が終わるか終わらないかぐらいに第1子を出産しまして、なので当時の教授に取り上げていただいて、で本当にやっぱり痛みとか恐怖っていう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、でもやっぱりその後に痛みの後にその生命の誕生っていう時はやっぱり感動しましたし、自分が学生の時に回ってた中で一番もう今日本当にもうこれしかないっていう科だったんです、産科が。
そうなんですか、
はい、あと、はい、もうだから皮膚科とか打眼科とかは全く興味がなくて、
うん、では先生はもうお医者様になるその研修の時からもう決めてらしたということなんですね。
そうですね、お産の帝王切開の時に、はい、もう医者になるってなったら絶対メスは持ちたいと思ってたんですよ。なんですけど外科はちょっと男の世界っていうイメージがあった、自分も月経痛がひどかったもんで、
はい、
なので手術の途中になんか生理痛がひどくてって、ね、なんかそう言えないですし、
はい、
でその後産婦人科回った時に女医さんが多くて、でお産取り上げて帝王切開でっていうところでもうその時にもう決めました。
そうですか。
あでもまあね、そもそもお医者さんになろうと思ったのはいつぐらいなんですか。
高校生の時です。うちは家が医者じゃないので。
あそれもね先ほど聞いてびっくりでね、はい、お医者さんの、ね、うん、お子さんかと思いましたら違うんですね。で
父は大反対だったんですよ。
あらそうですか、うん、
お金がかかるっていう大反対で。
そうですね。
それで一発で合格したら、現役で合格したら出してあげる、授業料出してあげるって言って、うん、その言葉でもう猛勉強しました。
ここ何年生の時に。
ここ2年生です。
もともとが優秀でらしたんですね。
ですね、はい、素晴らしい、はい、でご出身は、まあ、神奈川県
で、はいはい、大学も北里大学、はい、相模原にある、はい、神奈川から出たこともない、
はい、
ご結婚はいつ頃なんですか。
そうですね、私ちょっと恥ずかしいんですけど、いわゆるデッキちゃった婚だったので、研修医の終わる頃ですね、27歳の時に、はい、でもすごく子供産んで本当に良かったと思ってるんです。3人今、はい、私子供いるんですけど、でちょっと最初の方とはご縁がなくてちょっと今シングルマザーなんですけども、本当に子供産んで本当に良かったっていうのを産科医だからではなく、本当に子供からいっぱいいろんな愛を受けて成長させてもらえて、うん、こんなにいい先生いないなって思ってるんです。
子供さんのことはですか。
はい、はい、本当にだから感謝してます。私の子に生まれてきてありがとうって今思います、
ね、素敵ね、素敵なお母さんですね。いや羨ましいですね。
それで、1回目のご主人とは
残念ながらちょっと途中からまあ、いろんな意味で価値観が合わないとかありまして、はい、離婚はしました、はい、でも本当に男の子2人だったので、家の中 もう怪獣が2人いるんですよ。もう片付かんないし、もう物は投げるし、壁とかに穴開いて、もうソファーもバネがビョンって出てる状態で、もうフローリングは砂でいつもザラザラしてるし、でうちは上が、野球部で下がサッカー部だったので、当番が毎週違うんですよ。同じ野球
部
当番ね、そうだ、同じ野球部だったら、うんね、一緒に当番で1回で済むところだったので、はい、本当に大変だったんですけど、もうでも20、そうですね、20代30歳で2人目産んだので、若いからできたと思います、うんうんうん、本当にあれだけできるってやっぱりもう若さで乗り切ったなっていう、仕事もしてましたし、
その時いやお医者さんで、はい、シングルマザーで、はい、で男の子2人のママ、すごい、
ご両親の 支援とかってあったんですか。
私33歳の時に胃がんになったんです。
それでご自身のご本人が、
あ、私がです。でその時はちょっと戻るんで、話戻るんですけど、怪獣が2人いるもんで、うんうん、実家に連れてくと母が、はい、来た時はもちろん嬉しいんだけど帰る時はもっと嬉しいって言うんですよ。だから私、はい、3人姉妹だったので、はい、娘しか育ててないお母さんにしてみたら、はい、もう怖い怖いっていう感じなんですよ、はい、物は投げるので、うん、でだからやっぱり私には家に出戻るっていうのは選択肢がなかったんですよ、はい、お母さん大変になっちゃう、はい、お母さんに、うん、余計に苦労させちゃう、はい、だから本当に出戻るっていう選択肢はなく、もう自分で頑張って、でただ胃がんの時は父が保育園の送り迎えとか、はいはい、全部やってくださって、
うん、あでもまだじゃあ下のお子さんが保育園の時に胃がんになられて、はい、その闘病生活もされて、う
ん、で本来2週間ぐらい入院期間あるんですが、はい、10日で返してもらいました。もう心配で心配で、
いや
今度お父さんが倒れちゃうねと思って、はい、
でも早く早期だったんです
か。めちゃくちゃ早期
よかったです、ね、
私胃がんの宣告されたんですけど、はい、めちゃくちゃ早期だからオペすれば 99.9% 助かるからって言われて、はい、ラッキーだって言われたんです、
うん、
胃がんって言われてラッキーだって言われて意味わかんなかったですけど、でも今こうやって今52なんです、はい、あ51なんですけど、はい、本当に元気で、
じゃあその後も何も再発とか何て言うんでしょうか。よかったですね。
お酒も飲めてますし、
お酒も飲めてます、ね、よかった。なんか
でその後もう一度
そうです
ね、ですよね、ちょっと軌道修正して、
はいはい
でその、まあ、いろんな学びを経てまたちょっと私震災の時にとっても困ったんですね。震災手術中、それこそ帝王切開中に震災があって電車が動かなくて北里大学の関連施設から戻ってこれなくなって、その時にやっぱり一人でもうワンオペで全部やってたので、外来仕事育児全部やってたので、もうちょっと人のお力借りたいなって言った時にちょっとお知り合いになった方と再婚しまして娘を、はい、なので3人、
はい、素敵ですねだけどよしこさん、
そう素敵な方と出会ってそして点
ですね。でまたいろいろありまして価値観といいますかで、まあ、そうですね、今シングルマザーにまた戻りました。はい、バツ2のシングルマザーで3人育てています。もう
一番上の息子さんは何歳にな
る。今23で、はい、うん、去年の9月にワルシャワ医科大学の方に入学しまして、はい、ちょっと頑張って英語で授業を受けてるっていう状況です、はい、
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。育児も本当ね、うん、
やっとです。本当やっとホッとできてる感じ。
あ、今が、
はい、本当に先ほどもお話ししてたんですけど、はい、山本よし子さんに子供産んで本当良かったなって今思います。もう最初の頃はもう必死だったので、はい、もう本当に眠れるっていうだけで幸せでしたね、うん、眠る時間があるっていうだけで、
うん、忙しいお母さんたちってまず睡眠を取りたいっていうのが、
そうですね、
最優先のね願いらしいですから。でもね、みどり先生のこの状況すごいね、うん、
私もちょっと胃がんの話はね、もう今日はまたさらに驚き で、ね、はい、
だいぶ前なんそうです、ね、20年前になりますから、私もちょっとすると忘れるぐらい、うん、今は元気で、
はい、だからこうなんだろう、患者さんのねいろんな痛みも本当に苦しみも分かってのね、こういう先生って、ね、すごい頼りがいがあっていいですね、
うん、ありがとうございます。私も本当に一人でも患者さん見たいっていうのが使命にあって、外来すごく混むんですけども、本当に一人でも見たいっていう気持ちで理念でやってます。
そうですね、今ちょっと外来が出たので、実は今ウーマンズライツで豊子キッズ、今話題の歌舞伎町に実はこう行っている女の子の支援をしてるんですね、はい、
そうですね、はい、森美さんがね、
はい、実はその、まあ新宿の方の歌舞伎警察の方に行ったりしていく中で、はい、実はちょっとまあ、女性、まあ、女の子ということで体を見てほしくて、実はみどり先生のところに私、
そういったつながりもあるんですね、
はい、そのお嬢さんを連れて実は2回訪問しています。本当にみどり先生にはねきめ細かい診察をしていただいてありがとうございました。そういう本当に困った時の急な対応にもですね、本当乗ってもらえて、もう本当こうウーマンズライツとして本当に感謝しております。ありがとうございます。
そういうお子さんも何か 何か原因があると思うんですよね、はい、そういう歌舞伎町に行ってしまうっていう、うん、家に居場所がないとかいろいろあると思うんですね、はい、なので本当に家庭の中が幸せになる環境を作っていきたいっていうのが一番あって、はい、で、まあ、私3回なのでやっぱりみんなが子供を産み育てたいって思える社会を作るのが、うん、まあ、これから あのもう51なので今後の人生 その使命ビジョンみたいなのを今すごくあの考えてます。
素晴らしい。これからの日本に、ね、必要ですよね。
いや本当にね、今日は感動でいいです ね、
まだまだあのお話をお伺いさせていただきたいところですが、ここであの1曲挟ませていただければと思います。みどり先生に、ね、選んでいただいた曲なんですが、アンパンマンのマーチ、こちらは何か思い出がございますか？
そうですね、アンパンマンってもう無償の愛じゃないですか。自分のここら辺をあげたりとか、
ね、顔をね、
はい、でやっぱりどの子も男の子も女の子もみんなアンパンマン通るじゃないですか。大好きですよ ね、で私の家の近くにアンパンマンミュージアムがあるんですよ。
はいはい、
で
い
つもどこに住んでるか分かりました。
ましたね、プライバシーでしたけれども
毎朝通るとアンパンマン本当に、は
い、あそこでパンも買いますもん
ね。そうです、そうです、はいはい、フランクフルトが大好きで、はい、
うん、はい、私もあの男の子3人育ててて、うん、あの私ねアンパンマンを好きな子と、うん、あと、まあ、ウルトラマン系格闘系好きな子って最初に分かれるんだけど、うんうん、なんだろう、アンパンマンを好きになる子ってねすごいあの優しいなっていうか、うん、はい、アンパンマンからあの始まるとね、うん、すごいいいあの子育てがスタートするんじゃないかなと思ってます。
あの絵本も、ね、はい、ありますしね、はいはい、
同感です。もうなんか百貨店なんか辞典みたいなの全種類のやつうちにあって、
はいはい、うん、いいですよね。ちなみに私はあのドキンちゃんとバイキンマンが好きです。
それでは曲に参りましょう。それいけアンパンマン大全集よりアンパンマンのマーチお願いします。時刻は夜7時20分を回りました。お届けしている番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会提供のビートークです。ご一緒していただいていますのは一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会の理事でもあるポータルサイトぐるっとママ代表の山本よし子さん、はい、お願いします。そして同じくウーマンズライツ理事長の高橋のりみさん、
はい、はい、お願いいたします。
そして本日のゲストですね、医療法人社団みどりの院長小野瀬みどり先生、はい、でナビゲーターは溝野彩子です。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、お願いします。はい、はい、あのまあ、実はですね今日あの小野瀬みどり先生には、はい、まあ、お話していただきたいことがウーマンズライツとしてありまして、はい、あの実はあの子宮頸がんのことなんですね、うん、はい、あの私が、まあ、そもそもこの始めたきっかけ横浜ウーマンズライツにやっぱり若い女の子たちのこう命を守りたいっていうか、あの私はもともと予防ワクチンの副反応に関してあの、まあ、いろいろこう議会の中でちょっと議論したことがあってですね、はい、あの子宮頸がんワクチンってどうなんだろうってこう、まあ、疑問を持っていました。それからもう8年経ってですね今こう、まあ、どうなってるかっていうと、うん、実はね日本の綾世代のこの人たちのがんがこう増えている、はい、そんな話を聞いてですねもう本当今2年ぐらい前からかな実はワクチン接種を 再開あの推奨する方に今変わっていったんですね。ただまあちょっとプロではないのでその辺の話をねあの本当専門家であるみどり先生にぜひしていただけたらなと思ってます。
お願いいたします。
ありがとうございます。本当ヒトパピローマウイルス HPV っていう子宮頸がんワクチンは、2014年の12月にアメリカで9価がもう承認されてるんですね。で15年の2月にカナダ、6月に EU、オーストラリアも承認されてるにもかかわらず日本がなんでこんな遅れてしまったのかっていうのがやはり一時期メディアでその副反応じゃないかっていう、はい、車椅子の女性の報道があったんですね。それでワクチンは怖い、ワクチン打たないっていうのが日本になんか染みついてしまって本当に私からしてみるとコロナワクチンの方がちょっと怖いなと思うぐらいヒトパピローマウイルスのワクチンは安全性が確立されている。で あの日本がそうやって打たないっていう風な風習になってしまったので、諸外国に比べると圧倒的に日本が子宮頸がんで亡くなる方が多いんですね。なので本当に SDGs の一環で健康の部分でやっぱり子宮頸がんで亡くなる人を一人でも減らそうということで、産婦人科医はみんなもう打ちましょう打ちましょう打ちましたかっていうのを、もう私50歳ぐらいの方に、お子さん女の子いらっしゃいますか男の子ですかって必ず聞いて、女の子ですって言ったら女の子いくつですかってそこまで聞いてるんです。だから本当に生まれてから墓場までの女性の幸せ健康管理っていうのを本当に使命と思ってやってるので、あの4月から休暇が公費で対応全国的にやってますので、
今年の4月から
ですか。4月からです、はい、
一旦ストップしてましたもんね。うちも娘がおりまして、やはりだからちょうどそのいろいろ報道された頃ですけれども、接種してその後にいろいろ報道があったので、やっぱりね周りのお友達ママ友はちょっとそういったことでこう右往左往しましたけれどもね、こういったような情報はしっかりとこう伝えていきたい、はい、いただきたいと思いました。
そうですね、はい、で、あの、まあ、今あのねこうゾロギさんが言ってくれたように、あの本当いろんな情報を私聞いてね、ちゃんとあの納得した上で打つ打たないを本当に考えた方がいいと思うんですね。まさかそのね、しっかり情報を本当に皆さんキャッチしてほしいね。これインターネットとかでも見ることできますか？
できますできます、はい、本当にあのなんか怖いからやめとくっていう声が多いんです、はい、なんか怖いからっていう漠然とした理由なんですね。なので安全性が確立されているものですよって言って、しかもあの本当に3月までは、うん、あの休暇のワクチン、あの3回でワクチン完了するんですけど10万かかってたのが、はい、公費で打てるっていうことは本当に多分日本が、はい、SDD の一環で、はい、健康管理のために公費で、はい、あの公費にするからそれでも、はい、打ってほしいっていうのが伝わってると思うんですね、はいはいはい、
それ確か前回三原先生がお話されてたような気がしますけど、
そうですね、ビートークでね、はい、あの実は4月のゲストにあの三原淳子、はい、参議院に、あ、ごめんなさい、5月ですね、来ていただいたときにですね、やはりあの三原先生自身もね、実はあの子宮頸がんかな、ご自身が、はい、罹患されているので、うん、その体験者として、本当にこう切実に訴えてくださいました。はい、で、まあ、私は、ごめんなさい、こう、すごい進めてるってわけではなく、あの、しっかりと情報をキャッチしてね、本当に考えてほしい。自分の体のことをね、はい、どうしたらいいのかって、そういう気持ちでおります。
はい、あの、よしこさん、はい、
みどりさんね、そもそも HPV っていうウイルスについて、それは女性だけなんですね。そのあたりも、
あ、そうですね、教えてください、
は
い、
基本的に子宮頸部にあの子宮ヒトパピロマウイルスというウイルス感染、それ性交渉でうつるものなんですけど、うん、男性は子宮頸部がないので怪我にはならないんですね。なので女性の疾患、女性の病気っていうふうに思われがちなんですけど、うん、なんか陰茎がんですとか男性にも感染するヒトパピロマウイルス、あとコンジロームっていう性病があるんですけど、コンジロームの原因のウイルスでもあるので、ワクチン接種することでコンジロームの感染予防にもなりますし、子宮頸がんの予防にもなるので、ゆくゆくは男性も絶対打った方がいいかなとは思います。
その4月からの無料っていうのは何歳から何歳まで？
もともと公費で対応してたのが小学校6年生から高校1年生までなんですけど、その報道があって、その平成の、今25歳までがその打ってない人たちを救いましょうということで、うん、キャッチアップ制度が発令されて、25歳ぐらいまでの方が、公費対応に、あ、そうですね、平成9年の4月2日生まれから平成18年の4月1日生まれの人たちが対象で、キャッチアップ制度で、去年多分横浜市ですと、あの問診票が3枚横浜市から届いてるはずなんですね。
そうなんですか、
はい、で、あの薄いピンク色の A4 版の封筒で、ね、はい、3枚分 の、 あの問診票が入ってるちょっと厚めで、で届いてませんかって言ったら、あ、届いてたかもしれないけど捨てちゃいましたみたいな子も多くて、で捨てちゃった子でも、あの施設にある産婦人科とか、そのワクチン接種しているところに あるので、あのぜひ打っていただきたいと思います。
あのいいですか先生、3回接種するんですよね、うん、3回で1パックですよね、はい、で確かあの、うん、その年齢に当てはまるところなんですけど、2回まではしてたと思うんですよ、うん、3回目してない場合はどうしたらいいですか今回。
最初の 2回って多分おそらく4価のワクチン、
うん、あの4価っていうのは、
今9 今の話中華なんですね。それほどそれこそ三原淳子議員と慶応 の吉村教授が厚生労働省に行って本当に承認されたっていうそういう歴史があって、で圧倒的にそのヒトパピローマウイルスって型があって16型18型っていうタイピングがあるんですね、
はい、
その中の昔は4つのタイプにしか効かなかったのが今回9価9つの方に効く、そっちの方が圧倒的に感染率とかも抑えられ、はい、病気も抑えられるので圧倒的に9価をおすすめします。
ということは2回している人も、新たに3回やった方がいいってことなんですか。
そう
です。あ、そういう意味合い、
そういうことなんですね、
はいはい、
で
で2回、あ、だからだいぶ前に2回ですよね。
そういうことです。
なので、はい、それはもう本当意味なくて。
あ、意味ないんですか、
はい、なので新しく 3回打った方がいいです。
なるほど。
ただちょうどその切り替わり 3月で4月から変わったじゃないですか、
はい、
だからその前に半年前ぐらいに1回目受けて、で2回4ヶ月前に打って今回4月になったから9価だけ打ちたいっていうのは安全性が確立されてないので、4価で打ってる人は4価のまま打った方がいいです。
今年の3月までの間に要は4つに効くっていうウイルスを打ってる人は3月この4月以降もそのウイルスを打った方がいいですよ、はい、ってことなんですね。
4価のワクチン、
4価っていうワクチンを、うん、
でこれから打つ場合は9価をおすすめしますし、9価が公費対応になって
、で4価も公費対応なんですか。
もともとそうです。もともと4価は公費対応になって、
そういったところもわからないですからね、はい、で今言ったように例えば今だから25歳でとして12年ぐらい前でしょうね、きっとね、うん、受けていた2回ぐらい受けた人は新たにこの4月以降9価を3回受けるのをおすすめ、
はい、
ということですか。
で前に2回打ってる人が、はい、公費このキャッチアップの公費対象になるかどうかはちょっと自治体によって違うと思うので、その辺はご確認いただいた方がいいかと思うんですけど、
ね、
はい、
そうなんですね、はい、横浜市はどうなんですか。
公費を使ってるので、
はい、あ、2回使っているから、うん、なるほど。
その辺はちょっと本当市に確認していただいた方がいい。
じゃあ休暇を1回は公費かもしれないけど、あと2回はとかそういうことも分かんないですね。確認した方がいいよということですか。そうですね、はい、窓口はどこになるんですか。確認窓口は
健康福祉局の、はい、まあ、各課がいっぱいあるので、うん、もう本当ホームページのそこを見た方がいいと思います。
横浜市 の、
はい、
じゃあ聞いてる方はね、はい、横浜市のホームページで、はい、はい、見ていただいてもいいのかなと思います。はい、よしこさん、はい、お願いします。
コロナの件でね、
はい、
ワクチンっていうとすごい猜疑心持つじゃないですか。ごめんなさい、それは私だけかもしれないですが、
はい、
本当にワクチンって大丈夫なのって今この時期ってママさんたちそう思っちゃうと思うんですね。そのあたりのみどり先生からコメントお願いします。
はい、ありがとうございます。私コロナワクチンに関してはほとんど知識がないんですけども、ヒトパピローマウイルスの子宮頸がんワクチンは本当に安全性が確立されてるっていうので、もう本当に海外ではほぼ全例打ってるって言われてて、なので子宮頸がんで亡くなる人が日本が本当に圧倒的に多いんですね。ワクチン打ってない、本当に子宮がんから救えるワクチンなんですよ。がんから救えるワクチンって他にないので、本当に安全性は確立されてるって、もう、はい、どこのデータ見ても出てるので安心して言っていただきたいなと思います。
この啓蒙活動ですね。
そうです。もう私は本当に外来に来る人はおばあさんでもお孫さんいくつですかっていうのを聞いて、どの年代にでもお伝えはしてます。で必ず来た人にそのチラシを配ってます。一人一人受付で必ず配るように伝えてますので、
やはりそこからまず家族からですものね、うん、
で自分が打ってるって言ったら、あ、じゃあそれ友達にあげてって言って、
そうですよね、
はい、そうやって広めていかないと、う
ん、地道ですけれどもね。はい、
今ちょっとホームページ確認しました、はい、横浜市の、はい、そうしましたらやっぱり緑先生おっしゃったようにですね、はい、その4課の話とか書いてますので、細かくはホームページにその辺のこともちゃんと書いてありました、は
い、ありがとうございます。
そのこと本当知らなかったので気づきをありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは今ね、いろいろとお話をお伺いしましたが、ここでまた曲をお届けしたいと思います。みどり先生に選んでいただきました曲、広瀬香美、ロマンスの神様ですが、こちらは何か思い出はありますか。
私大学はスキー部だったんですけど、はい、ゲレンデに行くとよく流れていて、はい、はい、それで選びました、
はい、ありがとうございます。それでは曲参ります。広瀬香美、ロマンスの神様、お願いします。
時刻は7時37分を回りました。お送りしている番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会提供のビートークです。ナビゲーターはみぞろぎあやこです。ご一緒していただいていますのはウーマンズライツ協会の理事でもありポータルサイトぐるっとママ横浜の代表山本よしこさん、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、
そしてウーマンズライツ協会理事長の高橋のりみさん、
はい、よろしくお願いいたしま す, します
そして本日のゲストです、医療法人社団みどりの院長小野瀬みどり先生、引き続きお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ここでですねメッセージが届いておりますので、はい、ご紹介させていただきます。読ませ、はい、ラジオネーム素人の赤坂みつけさん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
みぞろぎ様、私ですね、はいはい、あれ今日広瀬さんはどうしましたかとご質問いただいております。すいません、のりみさんから、
はい、はい、ウーマンズライツ理事長 の, 私がお答えさせていただきます。このウーマンズライツは毎週火曜日放映しております。その中で今までは、横浜ウーマンズライツプレゼンツだったんですけど、今度からですね月2回ぐるっとママ横浜さん の,、はい、の実は講演をもらうことになりました、
はいはい、
それでですね広瀬さん今まで通り第1第3第5話お願いしております。
はい、
はい、そして第2第4がですね今日あやちゃんにお願いしてるんですけど、
はい、
グッドママ横浜さんの番組の時とちょっとイメージを変えてみたくてですね、
はい
はい、男性の広瀬さんと女性のみぞろぎさんあやちゃんということで、はい、これから提供させていただけたらなと思っております。はい、
なかなか役不足ではございますが、よろしくお願いいたします。
ですから広瀬さん来週またお願いしますので、はい、赤坂みつけさん楽しみにしててください。
そうですね、一言言わせていただきますが、はい、ぐるっとママは健全な子どもの育成のための情報サイトなんですね。で、ママが笑顔になるためのポータルサイトなので、あやちゃんにお願いして、
はい、
女性目線の会話が、ね、たくさんできたらいいなと私の方からお願いいたしました。
はい、そんな形で、はい、これからもぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。赤坂みつけさん、これからも聞いてください、
ね、本当ね、はい、聞いてくださいね、
はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。それでは、みどり先生、ね、いろいろまたお伺いしていきたいのですが、ここからは、先生がね先ほどもおっしゃっておられましたが、3人のお子様のママということで、
そうです、ね、ここから、ね、はい、みどりさんに伺いたいのは、まあ、本当にねお医者さんでシングルマザー で,、うん、で3人のお子さんをしっかり、一番上はお医者さんでしょ。
あ、医学生、
医学生、は
い、留学してらっしゃる
とおっしゃってましたもんね。で一番下のお子さんが小学生ですよね、
はい、
その3人のお子さんを1人で育てられてるって、そのパワーすごいですよね、うん、そのあたりをね、まあ、本当にワーキング マザー、
はい、
シングルマザーでお仕事バリバリやってる方、もう本当に今この時もう疲弊しちゃって疲れちゃって、もう私寝たいわって思ってる人いっぱいいると思うんですが、何かエールを、ね、送っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。本当に仕事と育児と家事に追われ忙しい毎日で、本当に心時間の余裕もないし心の余裕もないっていう状況だったんですね、うん、なのでやはり子供を愛してるのになんかトゲトゲしく言ってしまったり、うん、本当にちょっと見方変えたらもう虐待の域でしたので、本当にそうやって本当に頑張ってるお母さんみんな共通してるのが、うん、子供は本当にあんな痛い思いして産んだんだから本当に幸せにさせてあげたい、うん、幸せにしたいと思ってるところ、うん、ちょっと表現の近く仕方が違ったりとかで、のりみ先生が、ね、連れてきていただいた女性のようにちょっと、ね、歌舞伎町に行っちゃったりとかあると思うんですけど、でも本当に家庭の中が幸せになるっていうのを私はちょっと意識をしまして、はい、で、まあ、いろんな学びからそうやってまず一番大事なのが子供、シングルマザーにしてしまって申し訳ないっていう気持ちで育児してた時期があったんですけど、
ママとしてね、
そう、
はいはい、
そういう感じで、次男に言われたのが普通のママが良かったって言われたんです。
普通のママとは、
詳しくは聞いてないんですけど、おそらく小学校で戻ってきた時4年生ぐらいに言われたので、
帰った時におかえりって言ってくれて、はい、おやつとか出してくれるお母さんのことかなと思って、
はい、サザエさんみたいな感じですね。
ね、ですね、はい、ね、うちはそれは絶対無理だったので、うん、本当にあの保育園でもあの小学校上がっても学童保育に行かせてましたので、はい、その時に本当にでも子どもたちを育てなきゃっていうのがあって、うん、仕事も もちろん一生懸命やらないと、はい、3人育てていく中で、はい、そんな時に本当にまず大優先に子供にしてて自分が全然満たされてなかったんですね。
なるほ
ど。で、はい、あなたたちのためにやってんじゃないってなっちゃってて、
うん、はいはい、
で気づいた時に、ね、はい、気づいた時に本当にまず自分を満たそうっていうのにマインドチェンジできた時に、うん、自分がやっぱり満たされ、お母さんが幸せじゃなかったら、はい、子供たち幸せじゃないんですよ。
そうなんですよね。
おっしゃる通りね、
はい、そうですよね。
で、
はい、
長男は本当に大人になってあのクリニックの仕事も手伝ってくれた中で、あのママの幸せって何って言われて、ママが幸せじゃなかったら意味ないよねってバンって言われて、
すごい、なんか泣けますね。
はい、それ言われた時にハッと気づきまして、はい、あのもう子供たちの方が本当にしっかりしてて、うん、もう私は私のやりたいこと、仕事が好きなら仕事に集中、うん、やりたいこと、今まで我慢してたゴルフですとか、そういうのも本当50歳になってからやれるようになりまして、うん、はいはい、なので本当にお母さんたち本当に一生懸命やってるので、まず自分を満たしてあげる時間を確保するっていうタイムマネジメントっていうのがすごく大事なんじゃないかなって最近すごく気づいたので、その辺を本当に伝えていけたらいいなとは思ってます。
あの私幼稚園の頃、子供たちが幼稚園の頃に、ね、はい、あるあの講演会聞いた時にね、自分のことをまずお母さんが好きになってくださいって、うん、あの言われたんですね。
お母さん自身が自分のことを、
そうそう、はい、結局自分を好きになれなくて人を好きになれない、やっぱり子供のこともね、本当にこう好きになれない、だからまずはだと思ったのが、お母さんがニコニコね笑顔になっていると子供はそれだけで幸せなんですよね。
そうですね。
で、それをすごいねこう実感してますから、今の話本当にねもうドストライクで、うん、もうすごいよくわかります。
だからあのお金も時間もない、そんな満たすなんてなんゴルフなんかできないわっていう、はい、うん、もしママがいたとしたら、今日夜ね子供が寝静まってからコーヒーでも紅茶でも、うん、お酒でもいいので、うん、好きなグラスでね、うん、一人で、はい、本当あのなんていうのかな、もう静かなところで目をつぶって、うんうん、本当幸せな時間を、はい、空間を作ったら満たされるんじゃないかなと思うのね。
そうですね。
なんかみどりさんどう？
あ、そうね、みどりさん。
はい、私本当にあの、うん、子供たち寝かしつけて一緒に寝ちゃうんですよ。あの顔、うん、化粧も落とさず。うん、
疲れ果てますよね、要はそこまでね。で
その時もうそれでいいんだ、うん、その代わりちょっともう早くに起きようって決めたんですね、はいはい、で子供たちが起きる前のゴールデンタイム、自分だけの時間っていうのができた時に、はいはい、もうコーヒー飲みながらちょっと自分のこと考えたりとか、はい、あとはあの自分の何ですか、あのウォーキングしたりとか、はいはい、その子供があまりあの起きてしまったらもう子供中心になっちゃうので、そうですね、はい、なので本当一人の時間っていうのの確保をするっていうのをすごく意識したときに、はい、あのちょっと満たされる時間が出、うん、できてきました。
そうです、リセットできますしね、なんかあの一日終わったらあの自分にありがとうとか、うん、自分を褒めてあげるとか、そうそうそう、それすごく大事って聞きますし、はい、ちょっと実践したりしますけれども ね、
今日本当にみどり先生の話を聞いて、はい、すごいね勇気づけられてる今人たちがね、
たくさんいらっしゃるね、きっと、うん、あとはパパよね、パパはね、うん、やっぱりママに求めすぎないということよね。
なるほど。
子育てしてね、お掃除してご飯作ってね、それはヘトヘトよね。子育てするだけだってね、とても大変なことなのに、玄関の靴ねバラバラになってるからって玄関開けた途端に怒鳴るような人だったら、お前片付けろよって
よしこさん、そうですね、あんまりでも周りにそういう方いら、まあ、でも中にはいらっしゃるかもわからないです
けどね。そうですよね。だからね、はい、あのご主人帰ってきたら、うん、その怒鳴る前にありがとうって言ってドア入ってきてほしいなって、うん、
そうですね。私土日があったので今日もいやシンクの中、はいはい、もう2日分のお茶碗が溜まってて今日今ここに来る前に慌てて洗ってきました。
ああ、はい、お疲れ様でした。
でもね、やっぱ本当にね、なんかそうやって、はい、あのもう手抜きしながら、
そうそうそう、ね、子育ては手抜きよ ね、完璧にしなくていいと思うんで、
はい、自分の時間も、ね、
そうそうそう
大事にね、
大概ね、はい、間違わないから、はい、そう、
本当に
笑顔でいれば子育ては間違いないですよね。
子供の方がね大人なんですよ、はい、本当に
そうですね、うん、見ててくれてますね、はい
はい、私ねちょっと今あの、はい、夢、うん、これからやりたいことってそうそうそうぜひ、はいはい、まだまだ何かあれば
ありがとうございます。私今外来だけの婦人科外来だけのクリニックなんですけども、私専門が周産期なので お産を取り
周産期、
はい、お産分娩ですね、はい、あのお産を取り上げたいと思っているので、やはりみあの分娩施設を立ち上げてみんなが子供を産み育てたいと思える社会を作っていきたいんです。だから子育て大変じゃないよ、うん、本当に飲んどもんでよかったっていうのを私がもう伝え続けて、うん、ほんと一人でも多くの、あの女性の方が結婚して、あの妻となり母となり子育てから本当に成長させてもらった私もいるので、子育てはすごい自分を磨く一番の学びだなと思ってます、はい、
素晴らしいです ね、 ね、
そう思いますね。
ぜひね叶った時にはみんなで、
はい、
はい、お産に行くんじゃなくて見学に行きたいですね、はい、
ね、まあ、本当に今日いろいろとね大切なお話を聞かせていただきましたが、そろそろこのビートークもお別れの時間が近づいてまいりましたが、本日いかがでしたか、のりみさん。
はい、あの本当楽しく会話できました。ぜひこれからもですねまたウーマンズライツとしてお世話になると思います。みどり先生よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
よしこさんいかがでしたか。
はい、ありがとうございます。みどり先生に早くあのお産施設を提供してあげてください。横浜市神奈川県、はい、神奈川県ですよね。
はい、はい、横浜、はい、ありがとうございます。
みどり先生ありがとうございました。最後に一言お願いします。
はい、本当にあのこのような機会をあのいただきまして感謝申し上げます。あの私が発信できることはあのいっぱい発信していきたいなと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。
皆様大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 加盟店様のご乗船です。
クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介をします。まず1店舗目、川本開発工業株式会社。来年創立45年、陸上海上水中に至るまで幅広い工事実績を誇ります。 ISO 認証のほか、横浜型地域貢献企業や横浜グッドバランス賞などの認証を受けた誰もが働きやすい職場です。はい、ね、あのこちら川本開発工業株式会社さん、お電話番号 045-780-5521、 営業時間は午前8時から午後5時、定休日は土日祝日。住所は横浜市金沢区デイキ 1-21-6、ね、浜湯ビル302、こちらの方にあります。はい、ぜひね、あのこういった素晴らしい、ね、誰もが働きやすい職場で、働きたい方、こちらね、川本開発工業株式会社さんにお問い合わせしていただければなと思います。続いての加盟店です。森のお茶の間。皆様に家庭料理の優しさを召し上がっていただけるよう、新メニューを取り入れながら作っています。 お一人でもご家族、子供さんだけでも安心してご利用いただけますよう、スタッフ一同お待ちしております。はい、こちら森のお茶の間さん、お電話番号045-701-4860。営業時間はランチタイムが午前11時から午後1時。喫茶の時間が午前10時から午前11時。休憩を挟んで午後1時から午後3時。はい、ランチタイムの時間挟んでからの喫茶タイムとなります。定休日は土日祝日。住所は横浜市金沢区六浦東 1-2-8。クラブシーサイド FM 会員さん特典としては、コーヒー1杯無料。コーヒー1杯無料となりますので、はい、ぜひね、森のお茶の間さんでコーヒー1杯ね、飲んで、はいね、ランチもね、僕も実際、食べましたけど、本当に美味しかったので、ぜひね、こちら森のお茶の間さんのランチ食べてほしいなと思います。はい、こちらクラブシーサイド FM、マガジンの30ページにこちら2店舗を掲載しておりますので、ご確認していただければと思います。以上、クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介でした。
Here we throw a party here.